翡翠竜神演技、東国放浪記、与吉とヌエ。その村に着いたのは、もう暮れかかる頃だったので、次郎は何を置いてでも、すぐに今夜の宿を探さねばならなかった。村外れの小さな家で、どこか泊めてくれる家がないかと聞くと、親切そうな女は困った顔をした。この家は狭く、とてもお二人をお泊めできるような部屋はございません。確かにここは難しいだろうと思った。貧しい家はどこもそうだが、土を掘り、床と壁と屋根を設置した縦穴式の家で、家族が身を寄せ合って眠るのが精一杯の広さしかないことが見て取れた。女はあたりを見回していった。この先にもいくつか家はありますが、皆ほぼ同じようなありていでございます。例に漏れますのは、一番村の奥に住んでおります与吉の家でございます。この者は、隣村の少領である佐竹様の右腕と言われる働き者で、親切なのでございますが。次郎は首をかしげた。何か不都合があるのでしょうか。いえ、実は、この者の家には化け物が住んでいるのでございます。確か、ヌエとやら申しました。天竺にいる虎のような体と蛇になった尾を持ち、ヒューヒューと気味の悪い声で泣くのだそうでございます。そのような家ですので、宿を乞う者どころか、嫁すら迎えることができないのでございます。そうですか。では、次に泊まれるような家があるような村は。さようでございますね。隣村は難しいので、おそらく山道を十里ほど先に行くほかはないかもしれません。ただ、もう遅れてまいりましたね。さて、どうすべきでしょうか。次郎は言った。我が主人は陰陽道に秀でられたお方ですので、多少の化け物など恐れることはないかと存じます。
さようでございましたか。それならば、与吉も喜ぶことでしょう。
まことに、あの化け物さえいなければ、どんなにいいかと、村の皆で申しておったのでございます。次郎は、急いで主人である足立春明のもとに戻ると、女の話を伝えた。
ヌエ？
春明は怪訝な顔をしたが、特に反対はせずに、その与吉の家へと馬を進めた。その家は確かに村の他の家とは違い、決して大きくはないが、かやぶき屋根の木造家屋だった。簡素な佇まいながらもきちんと履き清められ、化け物が住み着いているようなまがまがしい気は一切感じられなかった。もちろん次郎には、そういった普通の人には見えぬものはぼんやりと見えるだけで、主人のようにはっきりと見たり、判断をする知識があるわけではない。だが、主人が、心せよ、とも言わないところを見ると、いきなり化け物に襲われるようなことはないだろうと判断し、戸を叩いた。
もし、旅の者でございます。一晩の宿をお願いに参りました。
その次郎の声に反応して、中から誰かが戸口へとやってきた。顔を出したのは、質素な身なりだが、 人好きのする顔をした小柄な青年であった。
これは珍しい。立派なお殿様のおなりですな。もちろん、喜んでお止めしたいのですが、その、村では何も申しておりませんでしたか？
次郎はうなずいた。伺っております。ヌエという化け物が住み着いていると、
まことでございますか？
与吉は困ったように言った。
名前はわかりませぬが、異形の者がいるのはまことでございます。
お気になさらないのであれば、どうぞお上がりくださいませ。
我が主は陰陽道に秀でておりますので、もしお望みでしたら、お止めいただくお礼に、そのヌエの退治なども。
次郎が小さい声でささやくと、与吉はぎょっとして春明の顔を見た。
それから困ったように言った。
いえ、あれが旧気のようなものだとしても、仕方ないことと受け入れたのは私でございます。皆に追われて行くあてがなく気の毒だったのです。私には生きるに足らぬものはなく、これで構わぬと思っておりますので、どうぞあれをそのままにしておいていただければと思います。
そう言うと、与吉は春明と次郎を、奥の部屋へと案内した。調度も整い、吐き清められた心地いい部屋で、嫁はなくとも、与吉が家の中をきちんとしていることが分かった。
化け物が突然襲いかかってくることなどもなく、次郎は少し拍子抜けした。
悠然の支度をしてくると、与吉が部屋から出て行ったので、次郎は家の脇につないだ馬の世話をするために、再び戸口に向かった。
すると、奥の部屋から、ヒューヒューという薄気味悪い声がかすかに響き、何かが吐き清められた廊下を静かに歩いてくる。
次郎は肝を冷やして、急いで春明のいる部屋に駆け戻ると、大きな声で叫んだ。
春明様、ヌエが！
春明は落ち着いて次郎の飛び込んできた部屋の入り口を見た。
それから、廊下から与吉が慌てて走ってくる音が聞こえた。
どうか、そのものをお助けくださいませ。
与吉は戸口で何か黒い生き物を抱えてひれ伏していた。恐れ伏していた次郎は、その与吉の言い方に驚いて顔を上げた。
心配せずとも何もせぬ。
春明は少しおかしさを耐えているような顔を見せた。
春明様？
次郎は、春明と、ヌエらしき生き物を抱える与吉の顔を、かわるがわる眺めた。
与吉殿、教えていただけないか？あなたがその生き物と暮らすようになったいきさつを。
春明の静かな声に、与吉は安堵し、生き物を話した。
それは、ヒューヒューとわずかに喉から漏れるような音を出しながら、悠々と春明のそばに歩いてきた。
次郎はその生き物を見て少し拍子抜けした。
確かに一度も見たことのない生き物だった。
漆黒で長い毛に覆われている。尾の長さは頭から尻までと同じくらい長く、蛇のようにうごめいていたが、蛇というよりは、狐の尾に近いものだった。
顔と体つきは屏風で見た虎に似ているが、全体の見かけは少し大きな町の裕福な家にて飼われる猫間に酷似していた。違うのは尾が長いことと毛が非常に長いこと、それに大きいことだ。
はい、このものは私めがまだ少量である佐竹様の下人としてあたりを回っていたときに出会いました。とある裕福な家で鞭打たれていたのでございます。聞けばどこからともなく来て住み着いたものの、それ以来家運が傾き、下人などが夜逃げをするようになったとのこと。法師様に見ていただいたところ、このような生き物は見たことはないが、おそらくは文献に見られるヌエであろうと。旧記のごとく家運を悪くすると申します。されど、小さい体で息も絶え絶えに助けを求めている様を放っておくことはできず、親方ではなく我が家でしたら、殿様のご迷惑にはならぬであろうと、お許しをいただき連れ帰りました。それ以来三年ほど共にこうしておりますが、すっかりと慣れておりますし、たまにネズミなども買ってくれます。たとえ運が良くなろうと、退治されてしまうのはあまりにもつろうございます。春秋はゴロゴロと喉を鳴らす、その黒い生き物を撫でていった。これはヌエではない、カラネコだ。次郎は仰天してその大きな生き物を見た。カラネコと呼ばれる生き物のことは、以前に仕えていた姫巫女に聞いたことがあった。天竺の様々な法典をネズミより守るために、遠く、唐の国から船に乗せられてきた貴重な生き物だと。非常によく似た空猫を御所で見たことがある。天使様がことのほかご寵愛で、絹の座布団で眠り、日々新しい鶏肉と乳がゆで大切に養われていると聞いた。春秋の言葉を耳にして、与吉は腰が抜けるかと思うほど驚いた。ネズミを狩るのは当然だ。猫間が飼われるようになったのも、ネズミを狩るからだが、空猫と猫間は、もともと同じ種類の生き物だからな。何かの間違いで逃げ出し、親とはぐれてしまったのであろうが、そのようなむごい目に遭わされたとは気の毒に。猫間のごとく泣くことができず、ヌエのような音を出すのは、おそらく喉が潰れてしまったのであろうな。空猫は悠々と与吉のもとに戻ると、膝に乗り、ヒューヒューと息を漏らした。その愛病を抱きしめながら、与吉はつぶやいた。そうか、そんなに尊い生き物だとは知らずに、ずっとお前を旧期の仲間だと思っていた。申し訳のないことを。そうではない。まがまがしくないと同様に、尊くもない。ただ、猫間と同じく。馬や牛とも同じく、けなげに生きる生き物だ。そして、与吉殿。そなたはその命を救い、旧気だと思いつつも、懸命に世話をした。それをその猫は、知っているから、そなたと共にいるのだ。私は、このものを追い出すことも、死なせることもできませんでした。もし旧気と共に生きるのであれば、人の数倍、身を粉にして働かねばと思っておりました。
春秋はうなずいた。
その心がけが、そなたをただの下人から、少量殿の片腕と言われるまでの地位につけたのであろう。
言うなれば、そなたの空猫は、旧気ではなく、恵比寿神に変わっていたのであろうな。
はい、足立様、お教えくださいませ。私ごとき身分の低い者が、そのような珍しい生き物と暮らしていて、咎められることはないのでしょうか。知らなかったとはいえ、三年ほども共におりましたし、もし天使様の空猫の子などであったとしたら。
春秋は怯える与吉に笑って言った。
誰にも言わねばよい。奉仕はぬえと言ったのであろう。誰もがぬえを恐れて、その生き物を引き取りには来ない。そなたはその空猫をぬえと呼び、寿命を迎えるまで大切にしてやるといい。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は、八乙女優さんのブログ、スクリーボエルゴさんより、翡翠龍神演技、東国放浪記、与吉とヌエという作品をご紹介いたします。今年も、八乙女さんのブログで開催されている、スクリビアーモ、イタリア語で一緒に書きましょうというイベントに参加させていただきました。ええ、今年もうちの貧乏神さんでしたが、何か？もう、どこに出しても恥ずかしいうちの貧乏神さんですが、だからこそ可愛いというか、どうぞよろしくお願いいたしますって感じです。そして、そのお返しに書いてくださったのが今回の作品です。いや、いつもながら素晴らしい。麦チョコのお返しが一粒いくらの高級チョコになったような、そんな気分です。イベントはまだ開催中です。たくさんの方が参加されていますので、ぜひ訪ねてみてくださいね。作中の足立春秋という方は、自分のせいで大切な人を失ってしまいます。それまでの地位も、何もかもすべてを失ってしまった春明さんは、一体どんな話し方をするのか。食材の旅をしていて、感情の起伏は緩く、でも人々の心の影を理解し、正面から向き合う。そういうイメージを持って朗読したんですが、できてから聞いたら、なんか棒読みになっとるやん。と思いました。朗読を聞いて人の表情、うちの感情まで表現できるかなんて無理。まだまだもっともっと勉強ですね。八乙女さんの作品にはまだまだ他にも魅力的な登場人物がいっぱいです。あ、バッカスの田中さんもいらっしゃいますよ。気になった方はぜひお尋ねくださいね。
今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。